100人、常に100人ぐらいの組織の中で、あのアメフトやってた時にいたんで、うざい人もいっぱいいるんですよ。なんかその先輩が寝かしたような外の世界出たら関係ないのに、うん、そうすると何にも語りかけないことに気づいたんですよ。やっぱり本名の方でもそのアップしてて、まあわやくこっちに来ないかな、投資の道に来ないかなと思ったんですけどね、うん、全く書けない自分に気づいて、だ僕みたいな場合は、タイプの場合はもうナイーブなタイプの場合はもう完全に別名ゲームの中の、例えばドラクエ始めた時にそのドラクエの主人公になりきるためにやっぱそのドラクエのやっぱ主人公の名前とかちゃんと僕つけてたんですよ、昔から。そうするとやっぱりなりきれるわけなんですね、違う世界の僕に、うん、でもそっちの方が実は本当かもしれないんですよ、本当の自分なんだ。だって普段の自分っていうのはほとんどその自分が言えないことばかりじゃないですか、人に対して。あと思ってても、例えばなんか本名フェイスブックで気づいたんですけど、お金のこと一切話せないじゃんと思ったんだよ語りかけで、ね、お金はこうあるべきだとか先輩、諸先輩たちに、うん、だほとんど語れないことばっかなんですよね。だから J さんみたいなほんと100万人に1人の逸材なんで、こういうのは。他はね、やっぱ他の人はやっぱりその完全に現実世界で切り離したペンネームの方が心が割り切って本当のこと書けると思うんですよね。だって人間でもっとドロドロしてる部分いっぱいあるじゃないですか、お金のこととかこういうこととか。だって会社の中とか部活の中で言ったら、まあ、何でお金のことばっか考えてんだってそこで一周されちゃうじゃないですか。特に副業でやられてる方もあると思うんですけど、絶対会社なんて言えないですよね。よもや上司より自分の方が給料上だなんて
だから家庭を切り離しましたもんね。
家庭をね、あ、ブロックしたんだ家庭から。
ブロックまでいかないですけど、まあ、あの嫌なこと書かないんですね、ブロックとかで。
ああ、ほらでも制限出ちゃったやつも
嫌だから書かないっていう制限をかけて、うん、こっちの逆にその言いたいことをこっちの別なこと言うと。
ああ、でもなんか一個 J さんでも面白いのがエアアジアでガランポール行きましたってどっか
去年の夏に家族はあのマレーシアに初めて海外、まあ、子供生まれた後初めて海外行ったんですね、家族で。で、エアアジア、あのマレーシアだからエアアジア、韓国から安いんですよ。で、たまたまキャンペーンやってて、往復で1人当たり2万ぐらいで取れたんですよ。奥さんの両親を招待して6人で行ったんですね。6人で、トータルでその時点で9万8000円だったんですよ。最終的にはビジネスアップグレードってなやったんですけど、アップグレードしても26万ぐらいトータルで。その9万8000円で取った時に、9万8000円でしたって僕は書いたんですね、Facebook に。そしたら、奥さんの兄貴が同い年なんですけど、兄貴がなんか奥さんに、あ、そのマレーシアに行くっていうのを話をしたときに、あ、そういえば、Facebook 載ってたよねって話をしてて、で、それが奥さんの耳に入って、9万8000円って僕が書いてたから、書くなって言われて、なんでって聞いたら、ママ友ってるじゃないですか、ママ友。で、ママ友とかが見てる。で、ある奥さんがね、医者の家庭があって、そこの奥さんは、なんか、同じその7月にね、サイパンにデルタ航空のビジネスで行ったっていう、そういう話をしてるんですよ。で、うちはマレーシアの、うちはマレーシアでエアアジアでっていう LCC じゃないですか。そういうのでやっぱ比較しちゃうんですよね。だから、書くなって言われて、で、それで、なんで書いちゃいけないのって僕は思ってですね、その、こんなに安く行けるんだよっていうのを伝えたいじゃないですか。でも、奥さんとしてはその、なんか家庭のなんか、中身を見せるのが嫌だみたいなね。出張だったらいいんですけど、その家族で行くとかね、そういうのは書かないでくれっていう。それでもう家族のことはもう書かない、一切書かないっていう。
まあでもほら、覇王色の覇気持ってるJさんでさえこういう制限がついてる。その分、僕なんかなんでぶっ飛べたかっていうと、もう最初からもうペンネームで行ったんで、うん、だからちゃんと2004年から僕ブロガー活動を始めましたけど、最初からぶっ飛べましたよね、うん、遠慮なしで。もう言いたいこと全部言いましたね。ブロガーはね、現実世界の延長のやつ書いてる人ほど結構現実世界気にして書いてるなっていう感じで、よくアドバイスしててあるんでそうするとやっぱね、読みたいブログじゃなくなっちゃうんですよね。結局ブログ使ってる人とかって1対1になるわけじゃないですか。その人は常に1人なわけで、ブログ見るときっていうのは大勢で見てるわけじゃないんで、そうすると普段自分現実世界で聞けないことをブログにやっぱ探し求めてるわけですよね。そうするとそこの時にその本音が書かれてないブログっていうのは全部スルーになっちゃうんですよね。まあ、そういう意味でもね、そのペンネームで降臨っていうのはすごいおすすめだなと思うんですよね。はい、ということでちょっともう一度今日は投資、本校男旅ということで、まあ、投資について話してるので、ちょっと戦略についてもう一回再確認したいと思いますね。それで今障害支出っていうその観念も皆さんにちょっとお話したいんですけど、
障害指数って皆さん結構どのくらいかって予定ついてます？これからいくら使うんだとか。例えばあの立花さんは今何歳でしょう？
32です。
32ですかね。30代で合計いくら使うのか計算したことあります？ないですよね、はい。うん、例えばこれから50代で突入されてしまうということで、
もうやばいですよ。
そう、はい、50代でいくら使うのか、そういうのってまあ人によってライフスタイルによって違うと思うんですけど、
私は55でちょっと一旦日本を離れたいなと思ってますけど、なんで55かっていうと、あと約6、7年、まあ、7年ですよ、うん、子供たちが2人とも卒業してくれるんですよ、大学
に。
だからその時点で、まあ、一旦、まあ、外に出たいなっていうのがあります。
なるほど。
うちもう家族、じいちゃんばあちゃんと一緒に暮らしてるんですよ、一つの家に。で、実は その、まあ、家の隣に、まあ、ちょっと新築が4棟、駐車場だったんですけど、はい、新築4棟だったんですよ、うん、でうちの、1階に私、親父たちが住んでいて、2階、3階には私たち住んでるんですけども、うん、リビングガラガラだったけど、隣の家の2階の窓が汚れちゃってるんですよ、うん、あだなとか思ってたら、子供がチラシ持ってきて、隣が売りに出てるよ、随分だよ、これだよって言ったら、じゃあ隣買っちゃうかって、隣買っちゃったんですよ。
あ、
うん、それの方がちょっと今あるんですけど、
ね、なるほど。
うちも今、ドーンと 3階建ての、母屋と隣に 4LDK の新築と、土地が今いくつあるのかな、130ぐらいの川越の、うん、ちょっと神社の前のところにもあるんで、日本の資産はもうとりあえずこれでいいだろうと、うん、子供たちもこれだけ残してたら日本は俺はもう日本円も何も残さないよ、うん、だからこれからやっていくのはこれ全額きちんと返済することと、それからこれからの生活をきちんとすることと、それから海外にある程度の資産をやって取り残して、うん、で我々はこっちに行くこともできるし、残ることもできるっていうことを子どもに選択肢として残してあげようかなっていうのを、うん、55までに確実にして、うん、55で一旦ちょっと外に出たいなっていうのはありますね。
安彦さんの場合はあれですよね、脱サラされてるんですよね。
そうですね。
何十年前です
か？2004年です。
2004年。あ、そんな前でもないですね。8年前。
やっとここ来て9年目に入った。
それでいきなりそのネットを始めていきなり稼げられたんですよね。
まあ実はうち機械系って言ってたじゃないですか、うん、ホンダの F1 とか使っていて、はい、コンピューター全く無縁だったんですけども、さすがにホンダの第一下請けだったんで、うん、今まで紙の絵をもらってるけど、夜コンピューターでちょっとつなぎましょうと、CAD と CAM を導入しましょうっていうのは、まあ、1999年頃始まって、うん、で2000年問題があって、その時に誰もコンピューターできる人いなかったんで、じゃあ私やりますってちょっと社内でちょっと勉強させてもらったんです
けど、
でそれの流れがあったんで、ああ面白いねって言いながらやっていって、うん、あ、これは結構できるんじゃないのっていうのを持ってちょっとやめちゃったっていうのがあります、
ね、うん、でもうまく軌道に乗ったタイプですね、結構独立起業して成功する人ってほとんどいないじゃないですか。
そうですね、まあうん、お話ししたように2004年って2003年4年って意外と何やってもよかった、
まあ、バブルでしたね、
バブルだったんで、
コピペしてのスパムやっても月に数百万稼げたりする
出せば本当に読者さえ集まれば、うん、あとはもうなんかアプリリンク1本貼る、あとはなんかで適当な自分の商材ピョンと出せばなんとかなるみたいな時代
でしたね。
あそこだから僕2004年5年の時は助かりましたね、うん、そういう意味では、うん、でそこからある程度の実践ができれば、あと制作の方だとか、例えば自分ネットショップだとか、まあ、いろんな情報も入ってきますし、うん、で、まあ、今なん
か、まあ、あとはネットで稼げるっていうその自信とかその信用することで、それで自分がこの今稼げてなくてもこれをやり続ければ稼げるんだって感覚がつきますもんね、自分でね。
それはすごいありがたくですね、今やる人はちょっと厳しいかな、
うん、だ
から
今やる人ってかわいそうなのが、ネットってそんな今の状況だとすぐに1ヶ月2ヶ月で稼げる状態じゃないじゃないですか、うん、その中で耐えながらやんなきゃいけないっていう、これ結構ね挫折の
厳しいですね今
挫折につながりますね。
友達なんかに結構そういう話、相談持ちかけられるときに、サラリーマンやってるからやめない方がいいよ、
やめない方がいいよ、それサラリーマンのうちにやっぱ稼いだ方がいいですね、うん、それはね。
そうですね、それは本当ありますね、うん、と本当思います、
まあ、ということで、まあ、安彦さんの場合は、まあ、障害収入の場合ちょっとまた違うと思うんですけどね、うん、今 M さんは何歳でしょう？
今28です。
28、じゃあこれから30代ですね。
そうですね、うん、
今
おじいちゃん40代です。
はい、40代ですね。
40代のサラリーマン、
はい、
将来的には40になった時にですね、生涯のマネープランというかっていうのを考えシミュレーションしたんですけど、うん、一体自分はいくら子供の教育資金であった ったり、うん、家のローンだったりっていうのをキャッシュアウトしないといけないので、うん、で自分の収入って考えてまずここで全部エグジットさせようとか、うん、っていうので一旦ローンを全部返済してで次自分自身考えた時に50でちょうど同じようにですね子供が大学卒業するの でそこであのサラリーマンがね大変でもともと自営の家が商売だっていうので何か自分でできるようなのがないかなと、うん、ただし現時点であの運転資金とかないんでっていうふうに考えたらネットビジネス系だなと、
うん、
というところからですね。
まあ、でも今日来られてる人は結構もう特殊な方ばっかりですよね、うん、現役サラリーマンでもすでに稼いでるって実績あるんですよね、うん、それ最初なんで稼ごうと思ったんですかね現役サラリーマンでありながら。でもさっきねそれは言いましたけども、はい、
うちあのサラリーマンって言ってもうち自営業で親の会社で働いているんですよ。
ああそうですか、
はい、
なるほど。
だからなんか子供の時からなんか食事とか行くと絶対領収してもらって帰ってできてるのを知ってて、うん、会社やってると得なんだなっていうのはそれで分かっていたんですよ。でだからといってなんか自分が何かできるかって考えた時にそんなできなかったんですけど、うん、なんかネットビジネスで稼いでるちょっと知り合いがいたんですよ、うん、でその人にこういうのやった方がいいよって言われてなんかメルマガを始めてったのがきっかけです。
いつ始めたんでした
っけ。 4,5 年前なので、うん、多分バブルが終わるぐらい
4,5 年前だって2000
7年
まだいけますね。
そうですね。
2010年ぐらいまではまだ楽でしたよ。
でもそうですね、うん、だから僕も発行してすぐ1万部ぐらいまではすぐ集めることができて、うん、30万ぐらいのアフィリエイト報酬がまあすぐで、うん、結構簡単にはできたので、うん、あ楽だな
まあ結構まあ今日来られてる方は、まあ、サラリーマンでもあの特殊な方だしあとは自分でやられてる方ばっかなんですけど、まあ、基本的に普通のサラリーマンの場合っていうのはやっぱねまずその毎月の支出っていうのを考えなきゃいけないんですよね。それどんくらい使ってるかって毎月の支出が例えばそれで考えた時にまず日本の平均を僕見てくださいってよく言うんですよね。日本の平均見るときどうするかって言ったよ。あの総務省の総務部の会計収支っていうのがちゃんと PDF ファイルで発行されてますんで平成何年の版みたいなそれ見ると日本の全体のあれがちゃんと統計取ってくるんですよ。日本の向こうなんかだって国民の税金使っていっぱいもう調査部隊がいるんでめちゃくちゃ細かくすごいチェックしてくれてるんですよね。まあ例えばそれの統計資料で言うとあの20代で毎月例えばいくらかかるかとかも平均が載ってるんですよ。例えばまあ今から言う数字はですね大体家族を持ってその家族がだから2人以上の家庭っていうだ奥さんがいて子供もいてっていう家庭のこの平均を取った資料なんですけど、まあ、20代の場合は毎月24万1000円かかってですね。それ20代合計で見るとぴったり2000万ぐらいかかるみたいですよ。あの親元を離れてから自分で稼ぎ出してからのこのカウントなんですけどねこの統計っていうのは。で30代の場合は毎月27万6000円で30代合計で3300万かかってですね日本全体的に見るとこの2人以上家族っていう統計を見るとですね。それ40代だと毎月32万円それで40代合計で3500万円それ50代だと35万円毎月それで50代合計で4200万円それ60代になると毎月31万2千で60代合計で3700万円それ70代以降は毎月26万7千円でまあ79まで生きたとして3200万円みたいな形のがこれちゃんと統計で載ってるんですよね。それこれ合計でずっと足していくと生涯で2人以上で家族持った家庭っていうのがですね2億500万円の支出がかかっちゃうことなんですよ。ぴったりだから2億円って言いますよね。2億円ですね。ところがですね、まあ、今、普通に現役サラリーマンを続けてて、生涯収入がいくらかっていうとですね平均で考えるとやっぱり1万6千ぐらい 1億6千万円ぐらいになっちゃうんですよね。うん。しかもこれから先っていうとさらにそのね年金が見えない右肩上がりの昇進昇給がないあとはリストラの危機とかもありますよね。いつリスク化されるか分かんないそういうの考えた時にこの1億6千万がどのくらいそのね 下に行かないでキープできるかっていうところも疑問が残るってことで簡単に言うと現役サラリーマンで普通に生きてる人は4000万円あと足りないわけなんですよ感覚的に。うん。だまずはこの4000万円をどうするか まあ、この今、収入ベースで考えた今その1億6000万の障害収入っていうのは、まあ、これも平均ベースですけどね、今からだから日本のこの順当な2人以上の家族のような生活を例えば1人で働いて稼いだ場合です、共働きだとまた別になりますよね、これね、共働きだと合計で1億6000万プラス、まあ、例えば1億円でも2億6000万になりますよね、まあ、こういう形になりますけど、もし仮に1人でそれを支えたとしたら、まあ、1億6000万で4000万円足りないよと、うん、残り4000万どうする、さらにプラスアルファで、例えばあの安彦さんの場合だとライフスタイル結構豪華されてるじゃないですか、それで自転車世界各地で乗り回されてるんですよね、
危険なことですよ、
ヨーロッパでなんか1600キロとか走ったりとかそういうね、お金めちゃくちゃかかりますよね、日本でその河川敷で走ってる分にはもちろん安いですけど10万円ぐらいで自転車買って終わりですけど、そうじゃないですよね、今自転車も多分100万円ぐらいになってるわけですよね、もっとか、
もう一ついっちゃいます
、あもう一ついっちゃいます、
二つがあるのかな、私はキャンピングカー持ってるんですよ、結構それであちこち旅行して、うん、まあ、クラブもあったりとか、うん、あと実はバイクが CB の1300一台持ってるんですよ、うん、だからそれもまあいろいろとやっちゃったりなんかすると大変な、うん、はい、申し訳ありませんでした
でもまあ安彦さんの場合はもうこれもう勝ち組サラリーマンで理想的なこのサラリーマンのスタイル上場企業に勤めてそこから脱サラして右肩上がりで来ちゃったっていう、まあ、タイプですけど、まあポイントは何が言いたいかというと、このライフスタイルをですね、何かこうやってしっかりと極めようとすると、生涯でねそれをずっと貫きようとするとやっぱり6000万円ぐらいの予算が欲しいわけなんですよ、感覚的に分かりますよね、これ6000万円ぐらいかかる、6000万円あるとですね、その一つのライフスタイルにちゃんと絞った場合ほとんどのことが実現できるんですよ、例えば毎月1回海外出るとか、うん、例えばですね、生涯ギャンブラーズっていうライフスタイルを持ってたとすると毎月1回必ずマカオ行くとか、うん、ただし30代の40代の忙しい時期は3ヶ月に1回マカオ行って、それで50代60代で暇になってきてでからその毎月行き出すみたいな形にするとちょうど死ぬまでに6000万ぐらいとか計算できるんですよね、うん、いろんなパターンがやっぱり6000万円あると相当なことできるんですよね、まあ、フェラーリでって言ったらもう1台でね結構ああいうのになっちゃいますけど、そういう突拍子もないもうブルジャーなことをしない限りは6000万円あれば大抵ライフスタイルが実現できるんですね、とするとやっぱりその1億6000万円の現状から、将来を保障しつつかつそのライフスタイルも謳歌したい場合って時はちょうどやっぱりぴったり1億円が必要なんですよね、うん、だそれで僕はいつもそのプラスアルファの1億をどうするかっていうテーマでいつもお話してるんですよね、うん、こういう根拠が実は数字的な根拠あるんですよ1億円っていうのもそれでじゃあこの1億円をどうすりゃいいかっていう、収入をどうやってその現役サラリーマンとして上げるかっていうのを考えた時に、まあ、簡単に言うと最初2種類があって、その本業で収入を上げるっていうところと、あと副業ビジネスで収入を上げるっていうところですよね。ただ、まあ、皆さん現役サラリーマンと得られたことがあると思うので分かると思うんですけど、本業で収入を上げるって今の時代もほぼもう奇跡に近しいんですよまあ僕が一番その上場企業に勤めてる方だったら、あの世界展開されてる上場企業の方だったら海外絶対狙ってくださいって言うんですよね。海外に上がるだけでも収入格段に上がるんで、実は同じあれでも上場企業でも、しかもその海外でも人気のアメリカヨーロッパとかじゃなくてエリートが行くもう手を挙げちゃうところじゃなくてもう新興国、もう絶対誰も手を挙げないようなその中国とかインドネシアとかなんかそういう新興国狙いで、うん、まあアフリカとかね、うん、まあアフリカこの間ね大量の日本人が殺されちゃったみたいですけど、うん、まあ笑い事じゃないですけどね、うん、そういうのありますけど、そういうところに行くとやっぱり給与水準ってサラリーマンの場合上がりますよね一気に、うん、まあそれ以外だとね、あとどんだけその上司殺せばいいんだぐらいになってきれいになっちゃうんで相当難しいですよね、うん、例えば安彦さんとかも、ね、大手に入られたと思うんですけど、もう層が厚すぎじゃないですか、
いや
何人殺せばいいんだろうこれみたいな、
いっぱいいて大変でした
ねピラミッド構造すごいじゃないですか。
私は技術職だったんで、技術屋さん、うん、昔からの職人の歌とかそういう技術屋さんがすっごい多かった
んで、みんな個性強そうでしょうね、しかも
それを抜かないと、ね、上に行けないっていうのもあったんですよね、うん、だから逆に誰もやってないコンピューターってやっちゃったら、あのまあ要はもう一人でできるようになっちゃって、
うん、
でここに一曲集中しちゃって、うん、全てこいつにやらせればってなっちゃったんで、
今度疲れすぎちゃったっていう、もう寝れない毎日が続いちゃったっていう、だ僕も海外駐在員でその香港に来て、それから上海に行って中国広州に行ったんですけど、もう中国広州なんていうと危険手当もついちゃうし、あとはやっぱり役職もやっぱり海外に行くと その日本人の扱いっていうのは経マネージメントなんで、現地の人たちを。そうすると上がっちゃうわけなんですよ。そうすると文句はやられないわ、給料上がっちゃうわみたいな感じで、実は一番これが収入上げる早道なんですよね。日本でその上司を殺そうと毒盛るよりもだからそういう場合はこれはオプションがあるんですけど、そうじゃない場合ってやっぱり収入上げるのって無理じゃないですか。ほぼその給与収入として、うん、給与収入ってのはだってどんなに会社の中で頑張っても毎月毎年2000円ぐらい上げながら精一杯ですよね。ボーナスなんか今からもう上がるなんてそのご時世じゃないじゃないですか、会社の中で。どの会社も、うん、そうすると何するかっていうとやっぱ副業ビジネスってことになりますよね、うん。それで今日ちょうどね来られてる方々ってあれなんですよ、もう稼がれてる方なんですけど、副業ビジネスで例えば1個最初成功したとして、同じことを2個目3個目ってやってもそれはプラスプラスプラスにあんまりなんないですよね、なぜか。
そうですね、
不思議なことにやっぱりそれぞれのこの得意な道っていうのがあって、そこから S、 それを S とすると、そこからその他に2つ目3つ目4つ目ってどんどんやっていくと、どんどん効率落ちてきません？例えばなぜか、これが例えばイメージ的には1個その 大成功させたと思ったら、同じことを2つ目違うことやれば純粋に2倍なんじゃないかって思うかもしれないですけど、なんないですよね。
パフォーマンス落ちますよね。
そうですね。そうすると最初にやるべきことっていうのは、副業で1個稼ビジネスで稼げるようになったとしたら、そこに対してどうやって利益率を高めながら売り上げ上げていくかってことを考えると思うんですけど、まあ、そうなった時に例えば副業してるサラリーマンの場合だと自分の時間と労力って限られちゃってるんで、その場合って自分がそれ以上会社をサボってやるってことはできないんで、そうすると次のオプションっていうのはやっぱり外注雇うとか社員雇うとか、そういう発想になってくると思うんですけど、まあ頑張ろうとすればそれほど効率で下がってくるんですよね。例えば僕なんかもそうですね、独立起業した後いろんなこともチャレンジしたんですよ。実はやっぱりその今の僕の収録のこの稼ぎ方だけだと将来どうなるかってやっぱり怖いんで、こういうご時世ですから。ネットだってね、ちょうどネットビジネスを早から始めてる方々が来られてるんで分かると思うんですけど、毎年下がってくるじゃないですか、反応率が。毎年恐ろしいほど今だってネットなんか情報なんか1年経つごとに4倍見られなくなってくって言いますもんね。ってことは4分の1難し、4倍難しくなってくっていう、あとは 4倍のコストがかかってくってことですよね、毎年毎年。そういうご時世なんで、やっぱりその僕も今稼げてるからといって同じことやってたら怖いわけですね。だからいろんなことチャレンジしてるんですよね。うん、またでもそれでチャレンジしたいものってのは大抵ねうまくいってないんですよ、あんまりしかも新しいことやろうとするとそれ大抵ダメなんですよね。例えば最近のお笑い、まあ、失敗話だと450万でサイトを買ったんですよ、うん。それが、月のユニーク、アクセスがですね600万ページビューとかのやつなんですよ。ユニークユーザーもまあ5万6万とかそういうやつなんですよね。あれもっとだったかな、10万とか、うん、そういうやつなんですけど、それなんかで、ね、もう買った途端どんどん下がってってちょうどそのタイミングが悪かったんだと思うんですけど、そのサイトの時流ので、結局全然会社なんかできてないんですよ。もう毎月まあスズメの涙ほどのそのキャッシュが出てくるぐらいで、最初の月とかが20何万とかそのあったんですけど、今毎月どんぐらいだっけ宮本君ね、
アクセスですか？
あ、報酬、あ、アフィリエイト報酬あれで、あのサイト、
UA 報酬だったやつ。報酬は全部で15ぐらいですかね。
まあ、そういうのがちょろちょろ上がっていくだけなんですよね。まあ、つっても、その、世間一般的な利回りで考えたらまだ出てますけど、まあでもこれって、これからも下がっていくのが分かってるんです手を打たない限り。かといって手を打つかって言ったら、僕そこ得意分野じゃないんで、時間と労力そこに割けないわけなんですよ。うん。本当はほったらかしで稼ごうと思ってたんですよ。でもそんな甘くなかったんですよ、やっぱり。うん。それ失敗してますよね。もう一個、あとはインドを使って、やっぱりその、新しい SNS サービスっていうのをちょっと立ち上げようとして、それで、それも大体300何十万投資したんですけど、それもやっぱり回収どころかまだ1円も、まだ1万円ぐらいしか稼いでないよね、アフィリエイト報酬でね。
うん、そうですね。
うん。まあ、あれはこれからなんですけど、まあ、結局これからそれどうするかっていうと、それを全部パートナーを募集して、その利益、未来の利益全部折半でいいからやってっていう風にしてもう手放したんですけどね、うん、所有だけしといて僕が、うん、っていう形で、僕がいくらネットで成功したからといってですね、2個3個4個って広げようとしても全く自分と属性違う分野だからどんどん効率落ちてくるんですよ。やっぱり最初に稼げるようになったってところはその自分のやっぱり、ね、運命じゃないですけど、なんかドンピシャなんですよね、なぜか知んないけど。例えば J だってアットマーク双方のね、なんかパクリ版作って自分で アットマーク用法を作ったらそれが2倍になるかって、そうじゃないですよね。
うん、歳月かかってますから ね
それもあれだし、うん、っていうと最初にビジネスをやって、そのオプションっていうとやっぱりその1個をどうやってその上げていくかってやったら、やっぱり時間と労力がまたかかっちゃうわけなんですよね。だそのステップになった時点だと、今度はですね、結局自分の時間と労力をかければかけなきゃいけないっていうその苦しみのステージに行っちゃうんで、その時に一回その投資っていうのは真剣に考えた方がいいかなって思うんですね。何が言いたかったかというとそれ投資っていうのはですね、何がいいかなっていうと、簡単に言うと、まあ自分でビジネスした方が一番利回り高いわけじゃないですか。それ分かってますよね。皆さんも稼いでるんで、自分が例えば100万の原資があったとしたら、自分のビジネスで100万突っ込んで、稼いだ方が早いわけですね。ただそのやり方って、そのやり方も上限があるっていうのも分かりますよね。例えば立花さんの場合も広告費突っ込んで稼いでると思うんですけど、それも無限に突っ込んだら無限に稼げるか、そうじゃないですか。
違います。
あるとこまで行くとなんかこのリミッターが当たっちゃうじゃないですか。なんか僕もそうなわけなんですよ。それメールマーケティングやってても、その例えば1億円をみんなから集めて、例えば200万の宣伝広告費レベルの時には、例えば利回り 1000% とか出たとしても、それじゃあ1億円になったらその利回り 1000% で何十億で買っていくのか、そうじゃないじゃないですか。1億円って言ったら今度広告打つ先がなくなっちゃうんですよね。全くもうね、広告打つ先なんて僕とかの反応率のレベルだって1000万ぐらいでも頭打ちになっちゃうんですよ。1個のプロジェクトに対してその1年間で使おうとしても、そうなった時ってどんどん効率落ちちゃうわけですね。お金をいくら使おうとしても、それでまあそこから利益と売り上げ上げようと上げようとすればするほど苦しくなってくんで、まあその時にスタッフ雇う、外注雇うって思うんですけど、またこれ人使うってなると難しいじゃないですか。めっちゃ効率再現性落ちますよね。時間が要しますよね、めちゃくちゃ。それ一応これも投資じゃないですか。投資の観点から言うと、人に対して人を雇って、その人に対して投資をすることで、その人はいくらリターンを生んでくれるかってところじゃないですか。経営者の立場から見たら、ビジネスオーナーの立場からすると、それは例えば現役サラリーマン副業であっても、もう副業であってもそこではビジネスオーナーなんで、それは考えなきゃいけないわけじゃないですか。人を雇った場合、この人はキャッシュいくら生んでくれるのかっていう、この投資対効率ですね。これも難しいわけなんですよ。めちゃくちゃ再現性ないわけなんですよ、実は。しかも10人雇ったとしても、そのうち利益を生んでくれる人は例えば2割だけだったりとか、それも皆さんも多分会社でも分かってると思うんですけどね。まあそういうようになってくるんで、その時にですね、やっぱりこの投資ってのは何がいいかなって僕は思うのは、まあお金なんで、お金を投資して、お金を稼いでくるような感じですか。他人が僕のためにお金を稼いでくる感じで、これっていうのはですね、自分がこれからビジネスとして利益をさらに上げようとして成功する、新しいビジネスをやって成功する確率よりも、あとはスタッフを雇ってスタッフがお金を生んでくれる確率よりも、とりあえずは最初再現性があるわけじゃないですか。例えば、まあ、投資にもいろんな種類ありますけど、僕がその最初に月収100万円以下の人が、ここまでしかやっちゃいけませんよって投資をちょっと僕は提示してるんですね。それは何かというと、メインエンジン、サブエンジンの投資っていう2種類があって、そのうちメインエンジンの投資なんですけど、まあ、メインエンジンの投資っていうと何があるかっていうと、まずは外貨分散、日本円だけで稼いだり、日本円だけで給料もらったり、そこを日本円だけ保有してたりっていうのは危険なんで、まあ、通貨っていうのはどこの通貨も共通してどうなるか将来分からないんで、まずはその通貨分散しましょうっていうところですね。通貨分散、あとは株ですよね。あとは不動産ですよね。この属性の違うこの3つをこのメインエンジンとして、彼らにお金を再投資してあげる、自分が稼いだこの副業とかで稼いだお金を再投資してあげることで、まあ地道にお金を自分のために稼いでもらおうっていうのがあれですよね。まあ、特にこの外貨分散に関してなんかすごい再現性も超高いじゃないですか。例えば中国銀行、皆さん開かれてるんですよね。中国銀行で定期預金組まれましたよね。それでその時に確実に5年定期でいくらでしたっけ？
5年で 4.75%。
4.75 ですね、はい、ってことは毎年必ずその、中国銀行の定期預金君は自分のために 5% ぐらい稼いでくるわけですね。しかもそれ為替で、例えばこれから日本円が安くなって中国円が高くなると、今そういうトレンドでやりますけど、トレンドはね、そうするとさらに上で稼いでくるわけじゃないですか。着実にこれっていうのは、自分がもう一個ビジネスを新しく作ようとするよりも再現性あるんですよね。まあ、こういう形で、あれですよね。あと株。株に関しては、あれですよね。今は、その単体の株で、投資して儲けるのって素人にはすごい難しくなってるんで、まあ、これも、 あの株の進化型として、まあ、ETF があって、そのさらに進化型として保険もついているこの今回の長期積み立てファンド、うん、これが今僕たちが話しているあれですよね。あともう一つは不動産ですよね。不動産だ、最初は自分の収入、この本業と副業からのビジネス、副業ビジネスの月収が100万円以下の場合っていうのはここの3つに集中してやりましょうってところですよね、うん、実際ここのね部分を集中するだけでも相当なことができるんですよね。外貨分散と長期積み立て、まあ、株の代わりの長期積み立てと不動産ですよね。多分そっちの方が自分が新たに再ビジネスをすぐにスタートするよりも、まあ、中長期的には新たなビジネスもちゃんと立ち上げていかなきゃいけなかったり、本業をもっともっと伸ばさなきゃ、副業ビジネスで一番稼いでるやつをもっと伸ばしたりしなきゃいけないんですけど、それやっぱ時間が要するんで、その間にはどんどんどんどんこの投資にもこのお金を渡していくっていうことをしていくのが実は効率がいいんですよね、長期で見た時にね。あとは海外投資の、まあ、投資って部分でですね、月収が100万円以上いった時に挑戦するべき投資ってのはいろいろ実はいっぱいあるんですよね。まあ、とりあえず先の姿ってところは、月収100万円以上になった場合どういうふうな投資をしていくかというと、まあ、基本的なスタイルはこのメインエンジンに足していくっていうのは変わらないんですよ。実際僕もこれ変わらないんですよね。ただ国を増やしていったりとか、あとは額を上げていったりとかするだけなんですよね。あとは僕の名義でやってるやつを奥さんの名義でやったりとか子供の名義でやったりとか、そこを増やしていくだけなんですよね。メインエンジンっていうのは実は変わらないんですよね。例えば僕もですね、メインエンジンはいまだにですね、やっぱり外貨分散はしてますし、外貨分散先も結構いろんな国になってきてるんで、それ嫁さんに、それあんたが死んだらどうすんのっていう言われたりしてるんですけど、まあそれは全部古文書書いとくからみたいな、なんかね、その僕が死んでも大丈夫なように書物を書いとくからって言ってるんですけどね。まああとはその外貨分散の国の数を増やしたり、額を上げたりっていうところですね。これは変わんないですね。あとは長期積み立てファンドも、前は僕名義でやってたやつを、ね、奥さん名義にしたりとか、いろいろその名義を変えて、あとは種類を変えて増やしていく、うん、あとファンドマネージャーを変えたのを増やしていく、これもすごい地道にちょっと一応やってるんですよね。あとは例えば銀行が用意してるファンド、株のファンドとかに入れたりとかして、そういうふうにいろんなのにぶつかっていくんですよね、うん、結構銀行でも持ってるんですよ。利回りは高くないですけど、まあ安定だし、その銀行が持ってる株に入れると銀行のその必要最低残高とかもクリアできるんで、それで、うん、シティバンクとかで僕持ってるんですけどね、毎月積み立てのやつとかね。あとは不動産買い増しですよね。不動産はとにかくその銀行融資受けられるとこ、あとはまあ分割で支払いが受けられる特殊なフィリピンみたいなとことか、まあ、そういうのはどんどん買い増していくってことですよね。このメインは変わんないんですよ。ただそれプラスあと何にチャレンジしてるかっていうと、その僕と J が、あとは仲間うち昔からの投資仲間で、ちょっとこれってリスク高いけどどうするっていうやつを入れるっていういやでも実際吹っ飛ぶのありますよ。吹っ飛ぶのあります。もう僕たちも大きな吹っ飛び経験しましたし、それ一番大きい吹っ飛びだとやっぱり1億単位で吹っ飛ばしますからね、うん、しかも僕ちょっと仲間うちで一部その紹介しちゃったやつとかもあるんで、その人たちにそのボランティアで今毎月300万円僕返済しますよ。それは僕のボランティアで返済義務はないんですけど法律上は、うん、まあ、そういう痛い目に一家がその鬼の打撃を、痛恨の一撃を加える打撃のやつもあるんですけど、まあ、基本的にそういうのってでも大抵欲をかきすぎてやっちゃってるんですよね。最初はちゃんと分散の一環でしか 1% 未満のやつ、自分の資産の 1% 未満しか入れてないのに、だんだんそれがもうすごい利回りとか上がっちゃうと、どんどんどんどん欲かいて、それつぎ込んでったら実はそのね、本当の大元の主催者の人がもうね、破産しちゃったみたいな、うん、それで今どっか行方知らずみたいな、うん、そういうのもあるんですよ。まあでもそれでも実際は話し合いながらやってるわけだよね、これどうするみたいな、次だもう追加いっちゃうみたいなそういうのもあるんですけど、まあそういう系のタグですね。やっぱりですね、月収100万円以上のステージになるとまたいろんな話が入ってくるんで、まあその時にはですね、逆に一人で決めんじゃなくて、もう自分でやっぱり軍団、こういう風な軍団に属して仲間としての軍団ですよ。まあ、そこでお互いこうひそひそ話したり、スカイプとかしない、こういうオフ会で例えば集まりながら、例えばFX 案件、ね、どうします入れますみたいな安彦さんどうしますでも怪しいですねみたいな言いながら、あとはちょっと裏取りを一緒にしながら、お互いの立場でそれでじゃあドキドキしながら入れるっていう案件も出てくるんですよ、サブエンジンとして。でもこれはメインじゃないんですよ、うん、僕 まあ、メインに匹敵する金額1個のやつに入れて痛い目に遭いましたけど、まあ、これは勉強かなと僕は人生の中で思ってるんですけど、基本的にやっぱりこういうのっていうのはメインじゃなくて、あくまでも当たるときは大きく当たる、もう外れてももうなくなってもしょうがないっていうやつをこれに入れなきゃいけないんですね。だから基本はメインはね、やっぱりでも100万以上超えてもそのね、外貨分散と株、まあ、株だから今だとファンドですよね、あとは不動産、これ変わんないわけなんですよね、ずっと。それで結局僕は今その障害収入5億円クラブって言ってますけど、これはどういう組織かって言ったら、別にこの真田孔明クラブって書いてないんですかね、真田孔明リーダーだよとか言ってないじゃないですか。むしろ今リーダーはあの三郎君なんですよね、うん、僕はあくまで発起人であって、それは何かっていうとですね、なんでその障害収入5億円クラブがいまだに組織が成り立っているかっていうと、結局初期の頃からそのこうやって参加してもらって、それオフの世界でこうやって知り合った人ってのはみんな結構仲間になってるんですよ。それで例えばあの合同会社、投資合同会社っていうのも作ったりとかしたんですけどね、あれなんかもその集団の力を使って交渉力を持とう、例えばあの個人商店じゃなくて店舗でいうと大手 GMS やのに、あの例えばセブンイレブン、ジャスコとかイトヨガとかめちゃくちゃ交渉力強いじゃないですか、購買力が。だああいう風になろうって形で組織作ったんですけど、やっぱりそういう代表のメンバーとかともこれどうする、怪しいねって対等の立場でいつも話し合って、そう投資やるかやんないかとか決めたりしてるんですよね、自分たちの個人資産のやつですよ。もうそういう仲間っていうのはすごい実は大切なんですよね。いつまでもその誰かにそのS クラスのカリスマみたいなのがいて、その人の言葉を受けてから投資しようみたいな形のスタンスに臨んでて必ず痛い目に遭うんですよ、うん、キャッパーな人間なんて世の中いないんで、だからお互いこうやって横の立場でもうこれ言ってもしょうがないよねっていうお互いリスクを確認しながらやって、そういう仲間が結局できればできるほどですね、投資っていうのはこの確率が上がっていくんですね。だそういうのやってるのが実は華僑なんですよね、しっかりと華僑の結束でだからすごいんですよ。だその代わりこの仲間ってなった場合は裏切りがなしなんですよ、裏切られたらひどいですよ、もうそいつは。だからそれが僕たちがその障害収入5億円クラブで目指している姿なんですよね。まあ、もしくはその上級版だと100億円不動産クラブ、100億円不動産クラブとまた登場メンバーが違うんですけどね。だから今日こうやって参加してくれたこういう、ね、仲間たちとかもですね、仲間になってもらって、だから対等の立場でこの投資を相談できるようになりたいんですね、早く、うん、みんなも実際にその投資してもらって、まあ一回も投資したことない人と投資したことある人だとまたその見えるものも違いますし、話せることも違うんで、まずは早くこの稼いでもらって投資してもらってってステージを上げてってどんどんしてほしいんですけどね、うん、でも投資をやっぱりこれメインエンジンとサブエンジンの投資をずっとやっていくとやっぱり見えてくるんで、だんだんとそのこれがいいか悪いかとか、あと失敗したりとかもその痛い話が出てきたりとか、そういうのでもこのなんだ男としてのこの傷がの印象になってくるんだろうあの時のあれは痛かったよみたいな、みんな必ず出てくるんで、僕がこのねさっき事業投資で1個1億以上吹っ飛ばしましたっていうのありましたけど、あと返済もボランティアで300万以上してますっていうのありますけど、まあ他にもいろんな人の聞いてきて、やっぱ FX で一撃ね6000万ぐらい吹っ飛ばしちゃったりとか、うん、金な借りで FX やって吹っ飛ばしたりとか、いろんな入ってきますよね情報ね。でそういう人たちでやっぱ投資のレベルが上がってるわけなんですよね、次にはね。そうするとだんだんとそういう集団が集まってくると、偽の情報っていうのがやっぱり精査できるようになってきたり、あとはお互いがその偽の情報に大きく突っ込もうとした時、待って待てって言えるようになったりするんで、まあ、そういう組織に自分が集団組織というか集団に属してると強くなるんだなっていうのがねやっぱり分かってるんで、投資ってやっぱりね数の力なんですよ、これビジネスと一緒で。その大手企業とか詰めたり大手企業と相手にしてる人が分かると思うんですけど、なんであいつらが強いかって言ったら数と人数と資本の力じゃないですか、もう簡単に言うと。うん、例えばパパママストアの商店のですね、オーナーがいくらそのメーカーに対してディスカウントしてくれっつって叫んだところで、あとメーカーの担当に電話したところで、いや無理ですってあしらわれたわけじゃないですか。でも例えばイトーヨーカドーとかジャスコのバイヤー、僕も日本時代経験があるんですけど、イトーヨーカドーのバイヤーとかジャスコのバイヤーから電話かかってきた日にはもう速攻卸売り流通メーカーだったんですけど、卸売り事業者の偉い人連れて一緒に行かれるんです速攻飛んできますよ本部に。しかも本部に行ってもすぐにね、約束の時間だからってその日その時間に行ったら会えるかって、そうじゃなくてなんか何組を待ってるやつ3、4時間待たらされてとか、ひどい時なんてもうまた次の機会でいいかみたいな、そういうのもあるんですよ扱ってる商品が同じメーカーの中でも下の商品だとレベルが ひどい目にあったりしますからね。まあ、それで相手が何言うかっていうと、あ、買ってあげるから全店に流通するからこれ割引よろしくねっつって、あとはあの反則物も全店分お願いねっつって、これいくらかパパママストアなんかね、割引やないわ、反則物は送んないわ、 ね、それででも文句言っても答えないわけじゃないですか。大手 GMS のジャスコ糸魚川のバイヤーなんだけど、ね、もしかセブン、今だとセブンイレブン、ローソンなんか言っても前提反則物当たり前ですからね、割引当たり前ですよね。うん、それで掛け率すれすれのところでこれ入れて、でもそれでも本人たちのやっぱりね成果が上がるんで、プラスアルファでね、パパママスは1点分に相手するよりはこっちが圧倒的利益が高いんで、もう泣くしかないじゃないですか。うん、でも投資も一緒でですね、やっぱり個々で例えば不動産欲しいなっつって、僕が個々でですね、不動産屋に、町の不動産屋に交渉しに行ってもまず無理ですね。それあんまりすごく割引いてくれ割引いてくれって言うと、訳あり物件、幽霊が出る訳あり物件だから捕まされるだけじゃないですか。うん、あんまりすごいと、ああ分かった、じゃあ安いのね、安い、とにかく安いんでいいんだね、本当にいいんだねって言って、元殺人事件が起きた場所とかね結局個人で交渉してもそこにしか行けないんですよ、不動産とかもそうですけど。でもやっぱりこの障害収入5億円クラブとか、そのね、こういう組織でどんどん大きくなってくると集団の力が働くんで、そうすると個々ではできない交渉ができるようになっちゃうんですよね。例えば今回この香港の男旅とかでも、これ例えば僕が一人とかでいつも来てたらですね、あの会議室に通されないですよ、例えばですよね。うん、で例えばですね、今障害収入5億円クラブでこの組織どうなのかって言って、やっぱどこ行ってもこうやってちゃんと用意してくれるんですよ、この場所、機会を。うん、あと今日もわざわざほらあのマカオから飛んできてくれたこれもやっぱ集団の力の一種なんですよね。でもこれでさらにそのもっと僕たちっていうのは、ね、グローバルとかも組んだり、それいろいろみんな投資家とかで集団でやっぱりどっか投資するって、そうするとボリュームディスカウントがやっぱ効くんで、ここが投資家の求める姿なんですよね。やっぱりその有料な投資はどうやって手に入れかって言ったら、やっぱりもう集団の力と資本の力、これしかないんですよ、どうやったって。それお金持ちっていうのはですね、世の中 その大富豪っていうのは香港にいっぱいいるんですけど、このビークル持ってるんですよ、何かしらのその資金調達をするビークル、あとはその集団の力のビークル、まあ、集団じゃなくて個々で資金調達できる人、単体で強い人っていうのもいるんですけどね、投資家でね、もちろんもう現金めちゃくちゃ持ってて、もうその人があのドカッドカッって入れていくっていう、うん、例えば僕が元、勤務してた会社っていうのはやっぱり高度成長期の時に一部上場になった会社なんで、元サラリーマンとして勤務したところ、そこの会長と創業時代からいてデッチ奉公から入ってって、それで会長になった人とかいるんですよ。もうその人になるとね、持ってる株の額がねやっぱりね1000億とかなんですよ。そういう人たちでどういうふうなその投資の仕方をするかというと、同じような実はライバル会社とかの会長とかオーナーがですね、その人とか頭下げて、今度こういう新しいアイテムを出すんで、あのインサイダーなんですよ、完全に。会社名とか言えないですけど、その具体的な、それ買ったの買ったの数百とだから100、その人も最初多分400億ぐらいだったと思うんですよ、持ってたの。それが1000億になるまでの残りの600億っていうのは全部そのインサイダーの情報なんですよ。それインサイダーで逮捕される人ってまだまだ甘い人なんですよ、それは中途半端なサラリーマンがインサイダー情報でやろうとするから捕まっちゃうだけで、本当のオーナーたちってのはまた違い儲けなんですよ、完全に。日本の法律でここから上ってまた違くできてるんで、例えばあの前にも例出しましたけど、村上ファンドの話って僕たちのところ来なかったですが、でもあれって4400億ぐらい集まってるわけじゃないですか。それ4400億何人から集めたか知ってます、多分あれってたったね50人以下なんですよ、人数。なんでかというと50人ルールっていうのが日本であってですね、50人以上にその告知をする場合っていうのはですね、ああいうファンドをですねちゃんと証券会社通さなきゃいけないんですよ。あの証券会社通したりちゃんとした仕組みを整備しなきゃいけないんですよ。めちゃくちゃコストかかるんですよ、中間のコストが。これって場合ってだって証券会社で上場株式公開してる人なんて簡単に考えれば分かりますよね。だって証券会社がいて、それを売ってる人がいてとか、いっぱい中間にいるじゃないですか、売ってるこのエンドユーザーまで行くのに。あと法的な仕組みを整備してとか、その会社側もコストいっぱいかけてるじゃないですか。うん、だからめちゃくちゃなコスト、ほとんどがコストみたいな感じなんですよ。でもこうやって直接投資をする村上ファンドみたいな、会社の株がっつかりする裏から入れちゃうみたいな、ああいう人たちっていうのはこのもうまた別の法律の中で動いてるんですよ。それ村上ファンドがなんで僕たちのところに話し込まないかというと、日本の上位50人に声かかってたんです。それでお金出してくれる人50人じゃないんですよ、あの日本の律で声かけていいのも50人なんですよ。それで4400とかあの金集めてるんですよ。まあ、それぞれその取り組むファンドによってその50人50人違うと思いますけど、それほどこの50人ってね大幅にぶれてないわけなんですよ。例えばこの4400億の原資となっている 多分ね、ファンドが全く違うファンドでも合計してもやっぱり200人以下だと思うんですね、うん、日本のトップからかけてくる。だあそこっていうのはまた別のあれが勝ってるんです。でもなんで彼らにそういう話が来るか、彼がそういうね本当の勝てる投資しか投資ができるかって言ったら、やっぱりこれも資本の力なんですよ。どう考えてもここにね、だからなんかネット、皆さんネットでビジネスで稼いでるわかるんですけど、ネットビジネスでいとも簡単にコピペで稼げる方法がないって知ってるじゃないですか、もうすでに。それと一緒で投資もですね、嘘を偽りはないわけなんです、実は。あのメインエンジンの例えば HSBC に定期入れるとか、ね、中国銀行で定期入れるとか、あとあの長期積み立てファンドとかやるとか、ここぐらいまではですね、やっぱりその個人の力も全く一緒なんですけど、集団の力もクソも。まあでも銀行もプライベートバンクとまた次のあれがあるから、一緒ですよね、やっぱ資本持ってる人はね。うん、違うお話が来ますから、銀行からでね。そうですね。だここな何をしなきゃいけないかって、なんで僕は集団障害収入5億円クラブだ、5億円クラブだって仲間を集めたいかって、やっぱりここなんですよ。資本の力が高めれば高めると集団として有利な投資ができるんですよ。これは本当の話なんですよ。裏道がなくて、ここには。だからそういうとこをちょっと意識してやるとやっぱりいいなと思いますよね。まあでも日本もですね、あの某大手東京三菱銀行、まあ某じゃないか、あの勤務してる人いっぱいいるんですよね、僕の友達。僕やっぱりアメフトやってたんで、それ大抵彼らっていうのはですね、富裕層担当なんですよ。富裕層好きだから、そういうなんか元気いいやつ。そうするとやっぱりね、富裕層担当にはですね、年間 10% ぐらいで回してあげてるみたいですよ。全然その話入ってこないじゃないですか、だってで彼らが年間持ってるね、あれの金額すごいですよ、予算すごい予算もやってますよ。あの、多くの単位じゃないんですよ、普通の。1億の単位じゃないんですよ。富裕層担当っていうのは。うん。そうすると、日本でも実はあるんですよ。表向きには全然なんかプレミアって日本の方が書いてないんですか。三菱東京銀行プレミアって書いてないんですよね、簡単に。でもちゃんと富裕層担当存在してるんですよね、あれね。たまたま僕の友達に富裕層担当が多かったっていう。だからやっぱり日本ってやっぱすごい国はすごい国で、やっぱり僕のね高校時代の同期とか、その100人単位のその組織にいろいろねアメフトとかで属したんであれなんですけど、必ず億万長者がいるんですよ。億万長者の子供たちがそこから人数が集まると、日本で東京でエリアで、それやっぱ僕のね同期で、でも彼の場合はですね、おじいちゃんが早く亡くなっちゃって、その後すぐにお父さんも亡くなっちゃって、いきなりもうあれになっちゃった、代表になっちゃったんですよ。その彼が不動産でね、東京の方で数千億持ってますからね。それ親子ね、何代続いたとか、13代ぐらい続いてるんですよね。すごいことですよね。だなんか多分そんくらいの資産家になると、なんか特殊な方法があるんじゃないですか。でも彼がリッチかって言ったらそうじゃなくて、実は彼はですね、もう継承するのが仕事なんですよ。生まれた時から宿命なんですよ。投資として。その資産を、先祖代々続いてるやつ。だから彼自身はですね、そのお金使えないんですよ、実は。勝手に。うん、僕だったら全部売っ払っちゃって、あの、使っちゃうから、かもしれないですけど、彼使えないんですよ。それで何やってるか、公務員ですよ、普通に。よもや公務員だと、他の公務員の人たちが彼が億万長者だって知らないですよね。うん、でも彼らがやっぱり運用する、そのあれがあるわけなんですよ、必ず運用する方法が。まあそういうのを富裕層担当が実は日本ではね、やってるんですよね。っていうことで、実は日本でもあるんですよ、すごいいろんな話が。でもそこでやっぱり資本の力がないと無理なんですよね。まあ、ということで、まあ、何を言うかというと、投資のステップで最初メインエンジンをやりながらですね、だんだんとその資本の力って意識しながら、どんどんこの仲間の結束も意識してって、それで、ね、孔明さんが言ったからやるとか、J が言ったからやるとか、ね、もしくはチャーリーさんがやったからやるとか、そういうんじゃなくて、早く僕たちで考えながら、その投資を何をやっていくか、そう決めていくっていう風なレベルに行きたいんですよね。うん。まあ、ここがちょっと先々のその中長期的な投資の戦略のところですね。うん。まあ、短期的に100万円以下の収入の場合は、原資を増やすのを頑張りながら、とにかく外貨分散と株。まあ、今だと一番いいのが株の進化系の長期積み立てファンドですね。もう個人で株やの難しいんで、もうセオリーが全部壊れてるんで、新興国とか。新興国でインフラ株買えば民家高上がりになるっていうのもセオリー全部壊れてますし、こういう市場で個人が株やるなんて言ったら、本末転倒なんですよ。その時間あったら、ビジネスやってたらいいんで。あともう一つちょっと重要なことですね。やっぱり投資の方でお金、時間使っちゃいけないんですよね。時間使っちゃいけないっていうのは、例えば画面見て、それを自分でトレードしたら、それ投資じゃないんですよ。それビジネスと一緒じゃないですか。 時間をね、お金をと利回りを下げる、自分のビジネスより利回り下げる代わりに他人を使うっていうのは投資なんで、自分の時間と労力を使ったらそれ投資じゃないんですよね。それだったらビジネスやってた方が絶対確実なんで、副業とかでもそっちのね、ネットビジネスとか、だかそれをちょっと意識してねやってほしいんで、株なんかも自分でやったりするのもな、もう本当 ありえないと思うんですよね僕ね。そういうことやってると上に行けないんですね、やっぱりね、そこからね先に。だ不動産、まあ不動産はねもうこれは分かりやすいですよね、うん、権利も保証されてますし、まあ、基本的にメインエンジンって全部権利契約書ガチガチのやつばっかりですよね。銀行に預ける分散投資、これ安心ですよね、まずは、うん、あとは長期積み立てファンド、株代わりの、これも契約書ガチガチですよね、うん、死亡保証までついてますよね。あと不動産もこれ銀行融資通してやるやつとかも権利ガチガチですよね。銀行がむしろリスク背負ってくれてるんで、僕たち あのリスクを肩代わりしてくれてるんで、 85% だって銀行が出してくれたらもうほぼ銀行のリスクじゃないですか。 60% ぐらいになると銀行はほぼリスクないみたいですけどね。まあ、ということで、そう、とにかくメインエンジン投資はね、あの自分でやっちゃいけないっていうのもこういうポイントに置きながらやってほしいですね。あともう一つはやっぱり、まあ、今日もお話あると思いますけど、その自分だけアグレッシブに副業ビジネスとかその海外投資とかやっ てもしょうがないんですよね。ちゃんと家族が不安になってくるんですよ。うちの家族なんか僕があれアグレッシブになればなるほどどうするのそれっていうなってどんどん知らなくなってくる。その時に重要なのがやっぱね、この僕がなんでその生命保険入ってるかって言ったら、生命保険っていうのは実はこれも他人に任せて運用してることだし、長期積み立てファンドよりもさらに他人任せなわけじゃないですか、うん、なんでかというと保証くださいっていうことなんで、保証くださいって言っちゃった投資っていうのは実はですね、利回り全部圧倒的に下がるんですよ。保証しなきゃいけないんで、上元は。例えば生命保険の場合で5000万円の生命保険が入ったんですけど、日本円で言うと、これっていうのは契約書結んだら明日僕が死んでも5000万くれちゃうわけですか。ってことは保証する代わりそこの大元っていうのはめちゃくちゃリスクあるわけですか。そのリスクを考えてやっぱり利回り考えなきゃいけないんで、そうすると実はあの配当っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよ。でもこれって何がいいかっていうと、まあ、家族に対して安心をあげる、はい、これ保険ね、僕が死んだらこれ入ってくるから大丈夫です。だから実はそういうための、ね、生命保険ってのは実はマレーシアでも入ってて、マレーシアでも不動産投資して、それ僕が死んだらもう全部チャラになるようになってるんですね。日本の不動産もそうなってるんですよね、僕も、うん、あとはそれプラスアルファで何かの時の返済のために5000万持ってるら、生活のために5000万持ってるら、まあ、それは安心だけですか。じゃああなた行ってらっしゃいみたいな感じの雰囲気に言わないですけど なるかなとまあ、そういうところで、ね、やっぱアグレッシブに行動すればするほどこの、ね、家族、ご家族がいる場合はこの終身雇用の生命保険、死亡保険、あ、終身雇用じゃない、終身雇用じゃない、あとちょっとおかしい、死亡保障保険、うん、こういうのも考えたらね、いいんじゃないかなと思うんですよね。はい、でここまでがちょっと僕の今日のお話ですね。はい。